再び立石さんよろしくお願いします。はい、お願いします。もう一つっていうかこの、ドアーズの話とともに聞いてみたかったのがテッドと言って日本語でテッドと言っても分かる人が少ないと思うんですが、このテッドトークスっていうのは何かというところから。
そうですね、まあ、TED と書いてテッドって、ね、赤い文字で、まあアメリカで始まったこのプレゼンテーション、まあ、パブリックスピーキングのイベントですよね。テクノロジーエンターテインメントとデザインっていう、こういろんなアイデアを一人一人がこう前に出て20分ぐらいのスピーチをやるっていう、でそれが今この時代になってオンラインで世界中の人が見れるようになって、でしかもいろんなボランティアの力でそれぞれの国の、ね、言語に翻訳されて、で日本語でもねすごく全部ほぼ全部にそのアップされているものに対しては日本語訳がついていて、でまあまあちょいちょい見てたんですけど、最近この TED Talks スーパープレゼンを学ぶ TED 公式ガイドっていう感じのね本が最近出てて、まあ、それをね最近読んでて面白かったんで、なんかすごく、まあ、ブログでもちょっと書かせていただいたんですけども、まあ、自分自身もあのプレゼンテーションって割と好きで、あのこだわりを持って、まあ、そんなにしょっちゅうやる機会はないんですけども、でもすごくこうそういう技術的にも役に立つし、でテッドそのものに対してより深い興味が湧く本だし、その本の内容自体がやっぱりうまいことプレゼンテーションになってるっていうか、とってもよくできてるなっていう、このクリス・アンダーソンっていう著者、あのワイヤードのクリス・アンダーソンとはまた別人みたいなんですけども、うん、あのこのテッドの、ね、人が書いてる、
テッドの主催者というか、それを
代表の人、
代表の人で、でテッドというのはそういう、短い20分前後のスピーチをいろんな専門家がするという一種のイベントですよね。ですよね、でそれがあのライブのイベントなんだけど、 YouTube みたいな、そのなんか映像が動画がアップされて世界中に広まっていて、でしかもそれが世界中っていうのはこう各ボランティアの人が翻訳をして、
翻訳してますね。
でそれについての公式ガイド、この本を今手に取っておられますが、
そうですね、まあ、成り立ちを簡単に説明してから、そのどういうふうに各プレゼンターが工夫してお客さんの気を引くようなプレゼンテーションにしていくか、まあ、そのいい例と悪い例みたいなのもいっぱい出してますし、でまあ、ね、やっぱり自分の本当に伝えたいものが何かをちゃんと洗練させていく、その準備のあり方だったり、工夫とかこういうことが工夫してできるんじゃないとか、本当に細かいところまでなんかすごく踏み込んで書かれていたので、あのすごくテッドが好きな人にとってはすごい、自分が別にプレゼンする側にいるわけじゃないんだけども、やっぱこれを読むことによってそのテッドの本質も理解できるだろうし、その各プレゼンターのそういう話のうまさの秘密も知ることもできるし、でもしかしたらいざ自分でも実生活でどっかで人前で喋るときにやっぱ役に立つスキルアップにもなるしっていう、いろんな読み方ができるいい本だなと思いました。
ね、あのマニュアル本かといえばマニュアルでもないですよね。あの最初に書いたけど、こういうやり方、正しいやり方があるわけではないっていうようなことが書かれていたような気がするんですけど、あの就活の時 の、 あの自己アピールとかっていうのはなんか割とパターンみたいなのがありそうだけど、ここに書いてあるのはそういうパターンとはまた違うような、
そうですね、確かにね、まあ本当にまあ、
難しいですね、これ説明するのが、
まあ、もともとなんか、まあ、イメージなんですけど、やっぱりそのね、アメリカ人 の、 その教育システムの中でやっぱその人前で喋るっていうことが日本と比べてどこまでとかあるじゃないですか。やっぱその、その自分の思ってることをちゃんと論理立てて話す訓練の量が日本人は足りないってよく言われるみたいな、その話で、だからそのスタートラインの時点でちょっともしかしたらいろいろあるのかもしれないんだけども、でも少なくともなんかあの例えばこの本で言えばやっぱりそこで語られてる本質ってそういうものを飛び越えて本当にもっと基本的なところ、つまり聞いてくれる人の立場になって考えてごらんっていう、もう本当にあの基本の基本みたいなところにちゃんとフォーカスしているところがあって、でまさに自分自身もやっぱりこうあの自分がプレゼンテーションというか人前に立つ時にやっぱり大事にしてることとかやっぱ通じてるし、そのやっぱり ある種そのこのテッドの中にこのエンターテインメント性っていうのがあって、そのエンターテインメントっていうのは決してその面白がらせるという意味じゃなくって、いかにその聞いてくれる人の立場に立って、その聞いてくれる人の興味をかきたてるやっぱりこう配慮みたいなものをどこまでやる側は持っているのかっていうのをちゃんと突きつけてくれてるというか、はい、その辺をちゃんとあのもっとね、あの日本の政治家とかは特に分かっててほしいなみたいなところあるんですけど、
自分をアピールするっていうより、それ自分の言いたいことを相手に届けるためにはどうしたらいいかみたいなことを、
そうです、つまりテッドの本質があなたの持ってる価値のあるアイデアをみんなに伝えてくださいということなんですね。だからあなたの自己宣伝のために使ってほしくないということはありありと書いてるわけですよ。自慢話はダメだみたいな、そう、自慢じゃなくってあんたのアイデアをちゃんと僕らに分からせてくれ、みんなで共有させてくれみたいな。だからあなたのやってきたその到達目標、なんか到達してきたことをその人に広める意味じゃないためにテッドがあるんじゃないよっていう、アイディアがあくまでも大事で、それをいかにちゃんとみんなで共有できるようにするかっていうところが大事だよ。
そうか、スピーチってスピーチのその場で終わるんじゃなくて、それを受け取った人が受け取ったところからどう始めるか、ね、始まるかっていうことの その始まりを話した人が作れるかどうかっていう、そういう話し方っていうことですね。
そうなんですよ。だからね、すごく、まあ、例えばあのスピーチの前にいろんな人に関係各位に挨拶をするのもやめろって書いてあって、でもねこれ日本人的にはすごく難しくて、
今日はお時間ありがとうございます、
はい、とかね、でもその時点で時間の、まあ、時間の、まあそれぐらいはいいんだけども、うん、みたいな、でも時間の無駄だみたいなのがなるわけですよ、
うん、
そのみんなが聞いてる時間がやっぱり貴重なのであって、確かにあなたのその個人的なあのお誘いいただきありがとうとか誰々さんありがとうとか言いたくなる気持ちはわかるけれども、やっぱりそれはやっぱり勇気を持って省けみたいなこと書いてあって、あのとてもそれがね、あの身につまされるところがあってですね、どうしても日本人的にはですね、やっぱりいろんな関係各位に最初にねやっぱり挨拶しなきゃいけないんじゃないかなあると思うんで、その辺のせめぎ合いとか面白かったりするんですけど、
うん、なるほどね、核心に入るその入り方って、うん、日本の場合そこまで行くのは長かったりしますね。それがいいこともあると思う。
そう、まあ、時と場合によってはね。そうそうそう。
あの結構長めかもしれないですね。
そうそう
そう授業とかもそうかもしれない。
そうそうそう、
あの最初から言いたいことを言うために前があるんじゃなくて、うん、っていうところ。じゃあこれをあのこれは翻訳本ですけども、
はい、
これを読まれていかがでした？その後なんか話し方が。
まあ、たまたまちょっとこの間イベントで人前で話す時があったんですけど、やっぱりちょっと構成変えましたね。あの
構成
ですね、はい、もう構成というか、まあ、そんな大げさな構成ではないんですけども、あのなんかこうストーリーから始めた方がいいみたいなところが書いてあって、やっぱそのお話仕立てにするっていうことを極力やっぱり大事にした方がいいのかなと思って、その事実の羅列に終わってしまいがちなんだけども、ちょっと話の順番を変えて、そのなぜ自分がこの一冊の本に出会ったかっていうところをちゃんとストーリーとして出すために、もういきなりポンと最初からもう僕の人生を書いた一冊の本がありますみたいな話から入るみたいな、
うんうんうん、
そうした方がやっぱり聞く人にとったらなんだろうって思ってもらえる、
うん、
だから本当にちょっとした違いなんだけども、話す内容は違うけども、その話の提示の仕方の順番を変えるっていうことだけでも全然違ってくるよっていう、そういう細かいところかもしれないんだけども、すごく大事なところ、やっぱ最初の入りでやっぱりその人が今から話聞いてあげようかなみたいな、その
なるほど、
やっぱり品定めじゃないけどもあると思うんですけども、だそこにうまくこう乗っていけるために、でよくここの本で書いてあるのは、あなたが一つのちょっとした旅の案内をするんだっていうことなんですね。そのスピーチっていうのは、うん、この人がガイド役になってこれから皆さんを知らない場所に連れていくっていう、うん、でそのやっぱり旅を始めるにあたって、やっぱガイドさんがやっぱりどうやってこうみんなの興味を引きつけて一緒に歩かせるかみたいなね、
うん、
やっぱ興味なかったら歩かないし、ついていこうとも思わない。いかにその最初のつかみからその人と一緒にちょっとした旅をしたいかと思わせるかみたいな、ね、その旅に例えてるあたりが面白いなと思いました。そのスピーチっていう流れを、
その旅も目的とかと行く先のイメージがあった方が面白い旅もあるし、 なくて釣られていくのが面白い旅もあるし、
意外な発見が、
ね、同じ旅の話でもいろんな話し方があるとして、 でも一緒に旅するっていう、そのイメージ感覚が大事なんですね。
だから全然よくわからないなんか偉いさんに対しての ありがとうの挨拶とか冒頭に持ってきたら、もうその時点でもう旅行する気なくすわけじゃないですか。
そうですね、
僕らの知らない人に向かって、
うん、
なんでこの人はペコペコしてんねんみたいな、
うん、
今から一緒に時間をね、僕らの貴重な時間を使って一緒に旅をしようとしてくれるガイドさんが、
うん、
ね、僕らに向かって最初に行こうって言ってくれないと一緒に行こう、旅行こうってならないんですよね、うん、だからそういうことなんですよね、
うん、このスピーチは書いてあるのでいうと20分前後ということ、
はい、
難しい、はるかなショーをやってても思うんですけど、だいたい15分から25分の間のトークがちょうど一つのお話っていうか、まあ、20分ぐらいが確かに一つのお話で、それ以上やったら長いし、うん、それ以上やったら2つの話になる、30分で2つの話になるっていう、そういうなんかこうやってて感覚で、うん、最初にはるかなショーを始めるときに他の方が人が話聞くの集中できるのは15分やよって言われて、で15分を単位にして音楽を入れるっていう、そういう感じでやると、まあ、ちょうどいい具合違うって言われて、何もその番組の作り方とかは教わらなかったけど、その私の中で15分をこう一つのターン、なんかこう音楽を入れる感覚にして、まあ、番組を作ればいいんだなって思ったんだけど、そういう立石さんもよく人の前で話されたりしますけど、自分の中の時間感覚ってどうですか？
あ、むちゃくちゃですね。
20分とか15分とか1時間とか
90分とか絶対オーバーします。
絶対オーバーします、
ね、それは良くないなと思いながらも難しい、そこはやっぱ難しいですよね。
難しいですね。
でね、この本でもね、やっぱり事前にちゃんと練習しようとよく言ってて、そこはね、やっぱり耳の痛いところで、
うん、
僕あんまり練習しないんですよね、トーク。
あ、練習したらなんかライブ感が変わってしまうかもしれないですね。そうなんです
よ。言いたいことがね、うん、なんかだんだんなんか薄れていく感じがしてて、
うんうん、
なんか言いたいことあえて我慢して当日発散したくなるタイプで、それで時間オーバーしたらちょっと元も子もないんですけど、
うんうんうん、
難しいとこですね。
あ、でも準備されるとき立石さんによく、ね、レクチャーとかしてもらうことあるんですけど、たくさんのスライドをどんどん使いながら話されると、
はい、
でもそれ準備スライド準備する必要がありますけど、
あ、まあ、そこは、
ね、その時はなんかこう話してるイメージをどんどんスライドしていくんです。
そうですね、うん、僕のパターンはそれですね、
うんうんうん、
スライド一つに一つの言葉を入れるのが好きで、
うん、
まあ、それはまあ人によってやり方違うと思うんですけど、まあ、僕の場合多分作りながらだいぶ何回も何回もリハーサルを心の中でやってるんで、
うん、
だから余計にそれをちゃんと通しで本当は口に出して練習すべきなんだろうけども、
うんうん、
1回2回やるぐらいですね、その時間が合うか合わないかぐらいの確認のために。
でスライドを作ると部分をこうつなげていくじゃないですか、
はいはい、
でさっき言われてる構成っていうのはその全体をこう分割をしてそれをどう組み合わせるかっていうことでまた違うと思うんですけど、話されるときにその構成みたいなものは作られるんですか？大きくこの順番でこう、そうか、こう準備しながらその流れを
準備しながら直してますね。文章を書くのにすごく似てると思います。
うんうんうん、
もう語順の入れ替えをやってるのと同じ感覚でスライドを入れ替えつつ、
うん、
それに応じて喋る話も多分変わるんだろうみたいな、
うんうんうん、そのスライドを作るのがこうシミュレーションになるわけですね。
そうですね。
その人によって準備の仕方違いますもんね。
違ってくると思いますけどね。
みんなはどうなんだろう。私は自分が話すというより聞く方が多いので、聞いてる中でこう時間気にしながら番組とかやってるけど、自分が話す時と時間は難しいですね。確かにそれはやっぱり自分にとっての時間になってしまうから、聞いてる人にとっての時間っていう感覚がなかなか持てないので、その辺もなんかこのテッドの場合は20分ぐらいなのでなかなか勉強になったりしますよね。その20分が短いか長いか別にして、多分話したことがない方にとっては20分で長く思えるんだけど、喋り始めたら20分って短いんですよね。 その勘違いみたいなのが
そうです。
結構時間オーバーになっていくっていうところで、あ、でもこの本は面白いので、こうスピーチしようと思わなくても読んでみると発想が変わります
ね。いや本当そうですね、うん、
誰に届く言葉なのか
って、
自分が言いたいからじゃなくて届けるためのなんかいろんなこう心遣いみたいなのがいりますよっていう、
うん、
そうですね、 これ英語版でテッドを聞くこともできるんですね。その生の、
もちろんテッドは、はい、ホームページで、まあ喋りは英語なんでそれに応じて英語の字幕と日本語の字幕が、まあ、日本語から 見ていくと出てきますね。
よく聞かれるんですか？
そうですね、テディクトっていうアプリがあって、それ英語学習用に、うん、作られたアプリで、そのテッドのプレゼンを、まあ題材にしてリスニングとかを鍛えるっていうアプリがあるっていうことですね。
じゃあ結構通勤で聞いてはる人も
いるかもしれないですね。
いらっしゃるかもしれない
ですね、うん、暇つぶしにはちょうどいいです。
時間的にも座れなくてもその、スマートフォンから聞きながらとか、
ね、
なんで結構ファンの人もいらっしゃるかもしれないですね、うん、アクセス数もすごい数
だと思いますよね。テッドはね、うん、そうですね、面白いものは面白いんで、うん、
私もまだ3分の1ぐらいしか読んでないので、うん、全部読んだらちょっと喋り方が変わるかな
あ、でもその感覚になりますねこれ、
うん、あ、そうですか、
なんか、うん、うまく喋れる気になってきます。
あ、そうなんだ自分を乗せてしまう、
そうそうそう
じゃあまたそういうのをこう繰り返し読んだりしてるうちにちょっとトークがどんな風になってくるかとか他の方にも聞いてみたいですね。トークをする時の慣れた方のコツみたいなとかね、それぞれきっと準備の仕方とか、
うん、
さっき言った時間の使い方とか意識の仕方、
ね、
違うんだろうなと思いますが、うん、じゃあ今日はありがとうございました。